ピンチを楽しむ30の方法。その1、ピンチは神様からの抜き打ちテスト。どれだけ難しくても必ず解法が存在する。ピンチはある日突然襲ってきます。音も気配もありません。何の前触れもなく突然目の前にピンチが現れるのです。しかも経験したことがないほど大きなピンチで面食らうことも少なくありません。突然の出来事に驚かされますが、どうかイライラしないでください。よりによってこんな時にと思いますが、きちんと意味があります。ピンチは神様からの抜き打ちテストです。神様はあえてそのタイミングを狙ったのです。あなたの実力を試すため予告なく不意にテストを出します。しかもわざと変なタイミングを狙ってくるのです。どうしていいかわからないピンチもあるかもしれません。絶対絶命のピンチもあるかもしれませんが、万事休すと思っているなら誤解です。抜き打ちテストとはいえあくまでテストです。どれだけ難しくても必ず解法があります。解法が存在しないならテストとして成立していないし、そもそも出題されていません。テストで解法のない問題はないように、神様からの抜き打ちテストにも必ず解法が存在するのです。解法があると信じて立ち向かいましょう。考えて考えて考え抜くのです。解決不能に思えてもあらゆる可能性を探って考え抜けばこれだという方法が見つかります。天から神様があなたの様子をじっと見ています。諦めない姿を見せましょう。ピンチの時だからこそその人の本性がよく現れます。解決困難に思えるピンチも、いざ取り掛かるとすぐ良い解決法が見つかってあっさり解決できることもあります。ピンチを乗り越えたら神様からのご褒美も待っています。ピンチという抜き打ちテストの後にあるのは素晴らしいプレゼントなのです。難しいピンチであっても必ず解決策があると信じて取り組む。ピンチを楽しむ30の方法。その2、ピンチにパンチをお見舞いしよう。ピンチになったらこんなユーモアを言いましょう。ピンチにパンチをお見舞いすると、バカバカしいと思うかもしれませんが、ちょっと待ってください。一概にバカバカしいとは言い切れません。ピンチの時は柔らかい頭で痛いもの。ピンチの時だからこそ笑いとユーモアが大切です。クスッと笑えばストレスも少しは和らぐでしょう。ユーモアを口にして気楽になっている方が元気もパワーも出てきます。上手に肩の力を抜きましょう。面白おかしく考えているからこそ前向きなアイデアも本当になれるのです。さて、どんなパンチをお見舞いしますか。ピンチにパンチをお見舞いするというユーモアを飛ばして、ピンチに立ち向かう積極性を高めていきましょう。ピンチにパンチをお見舞いするというユーモアを飛ばして、ピンチに立ち向かう積極性を高める。ピンチを楽しむ30の方法。その3、解決策が見つかればピンチの半分は終わっている。ピンチで一番大変なのは解決策を見つけるまでの時間です。どうすればいいかわからない時は途方もない不安に襲われます。強い危機感があっていても立ってもいられません。ピンチには得体の知れない恐怖があります。もう人生が終わるのではないか、全てを失ってしまうのではないかと妄想も膨らんで悪い方向に考えてしまうのです。しかし、ひとたび解決策が見つかればあとは簡単です。解決策に従ってひたすら行動するのみ。やるべきことを粛々とやっていくだけです。解決までの道筋が見れば必要な仕事や時間が大まかにイメージできます。時間や労力がかかって大変かもしれませんが、こうすればいいと分かっているのは気持ちが楽です。精神衛生的にも安心できます。やるべきことが分かれば、なんだこれだけでいいのかと拍子抜けすることもしばしばです。万一に備えた大対策も考えておけばなお安心できます。なかなか解決策が見つからなくても諦めないでください。一番大変な山場は最初にあります。解決策を見つけるまでが正念場だと思うことです。大変で苦しいところですが、ここが踏ん張りどころです。山の頂上まで登った瞬間、向こう側が見えて、パッと視界が開けます。あらゆる可能性を探って考え抜けば、ある時良い解決策が見つかります。解決策が見つかればピンチの半分は終わっているのです。解決策が見つけるまでが正念場と考える。ピンチを楽しむ30の方法。その4、なぜ占いの結果が良いのにピンチが起こるのか。朝テレビで見た今日の占いは最高でした。素晴らしいことが起こりそう、人生が変わる出来事があるかもしれませんというポジティブな内容でした。今日の占いが良いと気分が良いものです。占いの結果が良かったので、上機嫌になって楽しみに一日をスタートさせました。ところがその日、思わぬピンチに見舞われました。大きなトラブルがあって大変な目に遭い、解決するのに苦労しました。そんな時、あの占いは当たってないじゃないかと文句を言わないことです。これはよくある誤解です。表面だけで物事を判断しないことです。ピンチイコール悪い出来事とは限りません。大切なことはピンチをチャンスに変えるということです。どんなピンチも裏を返せばチャンスになります。物をなくしたら処分のチャンスです。ミスをしたら学びのチャンスです。クレームを受けたら改善のチャンスです。大変なピンチであればあるほど良いチャンスに化ける可能性を秘めています。きちんとそのピンチを乗り越えたら素晴らしいチャンスが手に入ります。成長やスキルアップにつながり、結果としてプラスになります。そのピンチが人生のターニングポイントとなる可能性もゼロではないのです。表面的な部分に騙されてはいけません。ピンチをチャンスに変えられれば最高ということになります。占いはきちんと当たっているのです。表面だけで物事を判断しない。ピンチを楽しむ30の方法。その後、人の力を借りることも仕事の一つ。ピンチの時は人の力を借りることが有効です。膨大な仕事や難しい仕事は人の力を借りられれば簡単に片付きます。解決策を考えるときもなかなか良い方法が浮かばなければ素直に人の知恵を拝借するのが良い。人生経験が豊富な人は多くのピンチを乗り越えてきているので、それだけ知識や知恵を兼ね備えています。3人によれば文字の知恵という言葉があるように、一人で考えるより複数人で考えた方が良い解決策が生まれるものです。人の力を借りればあっさり解決することが少なくありません。人の力を借りることは不可能を可能にする力があるのです。ところがピンチにもかかわらず、なかなか助けを求めない人がいます。自分のことは何が何でも自分でやるの一点張りです。人生に関わるようなピンチであっても断固として人の力を借りません。自分の身に起こったことだから誰にも頼らず、自分一人で何とかするものという考えにとらわれているのです。特に真面目な人や責任感の強い人に見られます。もちろん自分の責任を果たす姿勢は素晴らしいのですが、それでは一人の限界を超えられません。一人の力にこだわっているとピンチを乗り越えるのは困難です。乗り越えられるピンチも乗り越えられなくなります。人の力を借りることに抵抗があるなら、おすすめの考え方があります。人の力を借りることも仕事の一つと考えましょう。考え方を変えれば感じ方も変わります。仕事の一つと思えば人の力を借りる抵抗が小さくなるのではないでしょうか。むしろ仕事なのですから、どしどし積極的に人の力を借りたい。たくさん人の力を借りたらたくさん仕事をすることになります。ヘルプの声を上げましょう。自分の殻を破るチャンスでもあります。人の力を借りることも仕事の一つなのですから、気にすることはないのです。人の力を借りることも仕事の一つと考える。ピンチを楽しむ30の方法。その6、ピンチはニコニコしながら対応するのが良い。ピンチの鍵は表情にあります。ピンチだからといって怖い顔をしないことです。ピンチの時はストレスの影響から鬼のような様相になりがちです。眉間にシワを寄せていると周りの人は怖がって離れてしまいます。歯を食いしばっていると頭が硬くなってしまいます。なかなか頭が働かず良いアイデアも浮かびません。肩に力が入っていると体が硬直して行動力も下がってしまいます。ピンチの時こそニコニコするのです。口角を上げましょう。少し上げるだけで十分。口角を3ミリ上げるだけで明るい表情に変わります。ニコニコしている場合ではないと思うかもしれませんが、誤解です。むしろこうしたピンチの時こそ明るい表情がふさわしい。ニコニコしながら解決策を考えましょう。口角を上げながら、さあどうすると考えたい。明るい表情をしていれば肩の力がすっと抜け、気持ちが楽になります。おのずと前向きになって楽観的な考えもできるようになります。 ポジティブな思考のスイッチが入ることで、パッと良いアイデアがひらめくのです。アクションを起こすときもニコニコしましょう。ニコニコしていれば身も心も軽くなって元気も出ます。明るい表情をするとストレスにも強くなり、パワーとスピードも生まれます。ニコニコしていればピンチはあっという間に解決します。ピンチはニコニコしながら対応するのが良いのです。ニコニコしながらピンチに立ち向かう。ピンチを楽しむ30の方法。その7。ピンチのない人生ほどつまらない人生はない。誰もがピンチなんて経験したくないと言います。ピンチを経験したいですかと聞かれたら誰もがノーと即答するでしょう。では、逆に考えてみてください。ピンチが一つもない人生となるとどう感じるでしょうか。それはそれで面白くありません。つまらない人生と感じるはずです。平和なのはいいのですが、平和すぎます。淡々と過ぎるだけの毎日になります。ピンチのない人生ほどつまらない人生はないのです。人生は山あり谷ありだからいいのです。時々ピンチがあるから人生の張りとなり豊かさにつながります。ストレスやプレッシャーがあってハラハラしますが、それもまた人生を楽しくさせるスパイスです。後から振り返った時、良い思い出にもなります。就職活動では面接があります。面接の定番質問の一つに、これまでで一番辛かったことは何ですか？どう乗り越えましたか？があります。今までピンチを一つも経験したことがないと特にありませんと答えるしかなくなって微妙な空気が流れます。忘れてならないのは、ピンチはチャンスに変えられるということです。ピンチの状況をうまく活かせばマイナスからプラスに変えられます。ピンチがあるということはチャンスが得られるということです。ピンチがたくさんあるならそれだけチャンスもたくさん得られます。チャンスが得られると人生の豊かさにもつながります。ピンチがあることに感謝しましょう。突然やってきたり苦労させられたりするかもしれませんが、それでいいのです。ピンチのある人生だからこそ素晴らしいのです。ピンチを経験してしっかり乗り越えましょう。良い経験ができれば面接で質問された時もビシッと答えられます。ピンチのある人生を素晴らしい人生と呼ぶのです。ピンチのある人生を歓迎する。ピンチを楽しむ30の方法。その8。修正を楽しむ。改善を楽しむ。ピンチの時は修正や改善が必要になる場面があります。修正や改善をするとき、ため息をつきながら取り組んでいませんか？つまらない、面白くない、嫌だ、嫌だと思いながら信頼を目で取り組んでいませんか？淡々と対応するだけでは無理感想で面白くありません。この時大切なのは楽しむ姿勢です。修正が必要なら修正を楽しみましょう。改善が必要なら改善を楽しみましょう。ピンチの時は楽しんでいる場合ではないと思うかもしれませんが、むしろ逆です。ピンチの時だからこそ楽しむのです。どうすれば素晴らしくなるかな？どうすればもっと良くなるかな？とワクワクしながら考えましょう。楽しめば元気やパワーが出る上、ストレスも軽くなります。楽しむ気持ちがあれば頭が活発に働くようになって良い解決策が浮かびます。考えさせられる難しい問題であれば頭の体操と思えばいいのです。頭の体操と思えば考えることが楽しくなって苦になりません。繰り返しの多い単純作業であればタイムトライアル形式で取り組むとゲーム感覚になって面白くなります。結果が目に見えると気分が良いもの。自己ベストの更新を狙うつもりになればやる気が生まれます。なかなかモチベーションが続かないなら記録をつけるのがおすすめです。数値化、言語化をして自分の努力の軌跡を可視化させましょう。やる気が湧いてモチベーションも続いてもっと頑張ろうとなります。何事も楽しんだ人の勝ちです。ピンチを一種のエンターテインメントと思えば修正も改善も楽しめます。修正、改善を楽しんでいればいつの間にかピンチも乗り越えているのです。修正も改善も楽しむ。ピンチを楽しむ30の方法。その9。ピンチの時に聞く音楽を決めておこう。ピンチの時に借りるのは人の力だけではありません。音楽の力も借りましょう。あなたにはピンチの時に聞く曲はありますか？ピンチの時は精神的にやられます。元気がなかったり、自信を喪失していたり、モチベーションが下がっていたりするもの。そんな時音楽の力を借りれば気持ちをぐっと上げてくれます。音楽は心に訴えかける力があり、その力は計り知れません。ピンチで絶望している時でも音楽を聴けばぐいぐい気分が乗ってきます。ノリノリになれば前向きな気持ちにさせてくれ、よし、やってやるぞ。となります。音楽の力によってテンションが上がって元気ややる気が生まれるのです。直接音楽がピンチから救ってくれるわけではありませんが、音楽の力を借りることで間接的に救ってくれます。ピンチの時に聴く音楽を決めておきましょう。映画やドラマの主題歌もおすすめです。ピンチの時に聴く音楽を決めておけば、これほど心強いものはありません。ピンチの時、これを聴けば戦えると思います。絶望している時であっても、お気に入りの音楽を聴けば嫌でも元気が出て必ず前向きになれます。聴く曲を決めておくだけでも安心感が出るので落ち着きを流す効果があります。たかな音楽、されど音楽。音楽には絶望の淵から救ってくれる力があるのです。ピンチの時に聴く音楽を決めておく。ピンチを楽しむ30の方法。その10。人のアドバイスになることと答える人がピンチを乗り越える。ピンチを乗り越えられるのは人のアドバイスになることと答える人です。アドバイスをいただいたとき否定的な返事をする人が少なくありません。同僚に手伝ってもらったら、と言うと、でも申し訳なくてできませんと言います。納期を遅らせてもらったら、と言うと、でも怖くてできませんと言います。市役所に相談に行ってみたら、と言うと、でも行く時間がありませんと言います。便利なアプリを紹介するよと言うと、でも使い方がわかりませんと言います。親にお願いしてみたら、と言うと、でも仲が悪いのでできませんと言います。どんなアドバイスにも、でもノンパレードなのです。貴重なアドバイスをいただいても拒んでは意味がありません。アドバイスをした相手もことごとくアドバイスを否定されると良い気がしないでしょう。人からいただいたアドバイスはなるほどという返事がベストです。役立つかどうか、採用するかどうかは別として一旦受け入れることが大切です。どんな内容でも一つの参考意見として受け止めればいいのです。もちろんありがとうございますという例の言葉も欠かしません。納得できないアドバイスであっても参考意見として受け入れたい。なるほど、の後に検討してみます。選択肢に入れておきますの言葉を続ければいいだけです。後で感じ方が変わることは少なくありません。最初はどうかなと思っていたけど、よくよく考えると悪くない方法だなとなることがあります。アドバイスの内容が有益、無益に関わらず返事の一言はなるほどから始めるのがベストです。相手の言葉を受け入れることで好印象につながり話も前に進みます。人から愛されるのは素直な人です。素直に人のアドバイスを受け入れる人がピンチを乗り越えるのです。人のアドバイスは有益、無益に関わらずなるほどの一言を返す。ピンチを楽しむ30の方法。その11。形だけの謝罪だから許してもらえない。心からの謝罪だから許してもらえる。謝っているのになかなか許してくれないという人がいます。そういう人に共通しているのは形だけの謝罪です。申し訳ないと思っていなかったり、とりあえず頭だけ下げていたりする状態だったりします。言葉では申し訳ございませんと言いつつヘラヘラした様子があって、全く申し訳なさそうではありません。謝っているでしょう。きちんと頭を下げているじゃないかという傲慢な態度が透けて見えることも少なくありません。表向きだけの謝罪をしても相手の心に響きません。形だけ謝っているだけだねと相手に見透かされます。形だけの謝罪はいくら響きの良い言葉を述べてもなかなか許してもらえないのです。大切なのは心からの謝罪です。心から申し訳ないと思い、丁寧に詫びることが大切です。言葉の上手、下手は関係なく、どれだけお詫びの気持ちがあるかです。謝罪は詫びる気持ちがあってこそ価値があります。精神性が謝ることでしっかりお詫びの気持ちが伝わります。しっかりお詫びの気持ちが伝わってこそ相手は許してくれるのです。形だけの謝罪ではなく、心からの謝罪をする。ピンチを楽しむ30の方法。その12。ピンチの時の借金には十二分に注意する。 ピンチの時の借金には十二分注意してください。絶対借金がダメというわけではありません。外部の力を頼る場合、お金が欠かせません。外注をするにも専門家に依頼するにもお金は必要です。地獄の沙汰も金次第という言葉もあります。大きなピンチもお金の力があればあっさり解決できることがあるものです。手持ちのお金が足りなければ借金というのも一つの選択肢です。だからといって安易な借金は NG です。ピンチを乗り越えられるとはいえ、大きな借金をしてまでやることなのか慎重になる必要があります。消費者金融でお金を借りたとします。消費者金融は金利が高いため返す時が大変です。せっかくピンチを乗り越えられても借金という新たなピンチがやってきます。どんどん金利が膨らんでいって生活が火の車になり、いずれ首が回らなくなるのです。友人からお金を借りたとします。しかし友人なら心よく貸してくれるかもしれませんが、返す時が大変です。金の切れ目が縁の切れ目です。毎日お金を返せなければ友人との縁も切れてしまいます。お金の問題のせいで貴重な友人を失うことほど惜しいことはありません。手持ちの資金が足りないケースもあるでしょう。お金を借りる必要があるなら、まず身内からお願いしましょう。親や兄弟に頭を下げてお金を借りるのです。仲が悪くてお願いしにくいかもしれませんが、ピンチを乗り越えるための支援と考えましょう。恥も外聞も捨ててお願いするのが得策です。どうしても身内に頼れないケースもあるでしょう。金融機関からお金を借りるなら返済計画が必須です。返済計画もなしに借りるのは愚の骨頂です。返済計画が立たない、立てられないならお金も借りないのが無難です。ピンチの時、絶対借金がダメというわけではありませんが、借りる72分に注意してください。ピンチの時の借金には12分に注意する。ピンチを楽しむ30の方法。その13。トラブルが起こったら自分にお祝いの声をかけよう。トラブルが起こったら自分にお祝いの声をかけましょう。トラブルおめでとう。と。どこがおめでたいことなのかと思いますが、おめでたいことなのです。トラブルそのものに目を向けるのではありません。トラブルで得られることに目を向けてください。トラブルを乗り越えると多くの恩恵が得られます。教訓や再発防止策が得られたり、スキルアップ、キャリアアップにつながったり、新しい発見や出会いがあったりします。人生経験が増えるのはもちろん笑い話のネタにもなります。トラブルを乗り越えられれば私はできる人間だ。という自信や自己肯定感もアップします。つまりトラブルは素晴らしい成長を手に入れる前触れという考え方ができるのです。どれだけポジティブな点に着目するかです。トラブルだけ見るからアンラッキーに感じるのであって、トラブルで得られることに着目すればラッキーに感じます。だからお祝いの声をかけしょ。トラブルおめでとう。と自分を祝うと暗い気持ちが吹き飛んで明るい気持ちになれます。同時に2つのトラブルが起こったらダブルトラブルおめでとう。と祝いましょう。祝うのが少し早いように思うかもしれませんが、そんなことはありません。早めに祝っておく方がやる気や元気も出てきます。前向きにもなれ、モチベーションにもつながるのです。トラブルは大変なことではありますが、きちんとやるべきことをやれば必ず乗り越えられます。トラブルが起こったら前向きに祝うことが大切です。赤飯を食べながら笑顔でトラブルに立ち向かいましょう。トラブルが起こったらトラブルおめでとう。と声をかける。ピンチを楽しむ30の方法。その14。ピンチを乗り越えた快感はピンチを乗り越えた人しか味わえない。ピンチを乗り越えた時は独特の快感があります。普通に仕事をやり遂げた時の快感とは一味違います。喜びといい、安心感といい、達成感といい、独特の快感があるのです。しかもいろいろな感情が一気に押し寄せてきます。そういう意味でピンチとは独特の快感を味わえるチャンスです。力を振り絞ってうまく乗り越えられれば独特の快感を味わえます。ピンチが大きければ大きいほど乗り越えた時の快感も大きくなります。もし目の前にあるピンチが人生最大級であれば、乗り越えた時の快感も人生最大級です。快感を味わうために頑張ることもモチベーションの一つになります。ピンチを乗り越えた快感はピンチを乗り越えた人しか味わえません。どんな快感なのかな。今から楽しみだ。とワクワクしながら立ち向かいましょう。ピンチを乗り越えた時の快感を味わうために頑張る。ピンチを楽しむ30の方法。その15。ピンチの時こそストレス対策が重要。ピンチに立ち向かう時はストレスに注意してください。ピンチの時は普段以上に多くのストレスを抱えがちです。ただでさえピンチのストレスがあるのに、その上仕事のストレスも重くのしかかります。残業が増えて長時間労働になったり、ノンストップの仕事になったりして、健康が二の次になりがちです。無理をするとあっという間に体力を使い切ってしまい、ダウンしてしまうのです。大切なことはこまめな休息です。無理をせず疲れた時には素直に休息を取りましょう。自分の体は一つしかなく、甲斐がありません。体力も気力も限りがあります。納期が迫って余裕がない時もあるかもしれませんが、それでもやはり休息は大事です。どれだけ強い人でも限界があります。いくらでもストレスに耐えられるわけではありません。人はロボットと違い、体を酷使すれば疲れます。そのまま酷使を続ければいずれ壊れることになるでしょう。体は消耗品ですから、丁寧なケアが欠かせません。髪を取ったり、外を軽く散歩したり、飲み物を飲んで一息ついたりなど、自分に合った休息を取りましょう。仕事が一区切りつくたびにお手洗いに行くのもおすすめです。あらゆる休息の中で特に大事なのは睡眠です。睡眠だけは十分取るよう心がけましょう。睡眠は人の三大欲の一つですから、不足があってはなりません。どれだけ忙しくても少なくとも6時間以上は取りたい。夜にまとまって睡眠が取れない場合は、日中に髪を取って補いましょう。髪すら難しいなら目を閉じるだけも構いません。目を閉じるだけも休息の効果はあります。こまめな休息を取れば、頭も体も常にハイパフォーマンスを発揮し続けられます。どれだけ忙しくても、こまめな休息を心がける。ピンチを楽しむ30の方法。その16。お知恵を拝借させてくださいのフレーズを使えば、心よく相談に乗ってもらえる。ピンチの時は人に相談することが有効です。自分一人の頭には限界があっても、人の相談するとあっさり良い方法が見つかることがあります。しかし、助けてください、力を貸してくださいという一言はなかなか言いにくいもの。率直で分かりやすい一言ではありますが、ストレートなセリフは口に出しにくく抵抗を感じるものです。助けてください、力を貸してくださいの一言が言えないために人の力を借りられない人もいるのではないでしょうか。こうしたケースでおすすめのフレーズがあります。お知恵を拝借させてくださいというフレーズを使いましょう。この一言を言われた相手は素直に耳を傾けてくれるでしょう。あなたは優秀な人です。知恵のある人です。だから知恵を借りできないでしょうかという意味となります。こちらの低姿勢を表現できる上、相手に対するリスペクトも示せます。お知恵を拝借させてくださいと言われて嫌な気持ちになる人はいません。へりくだった表現なので、年上や目上の人に対しても安心して使えます。気持ちよくお願いされた相手は積極的な姿勢になり、心よく相談に応じてもらえるのです。ビジネスはもちろんプライベートでも役立ちます。相談するときの定番フレーズとして身につけておきましょう。人に相談するときは、お知恵を拝借させてくださいというフレーズで声をかける。ピンチを楽しむ30の方法。その17。叱られたら申し訳ございませんから始めることが大切。叱られたら申し訳ございませんと謝りましょう。当たり前のことだと思うかもしれません。ところが、いざピンチの場面となると、この当たり前のことが急にできなくなる人が増えます。開口一番言い訳から始めてしまうのです。知らなかったんです。気づかなかったんです。時間がなかったんです。忙しかったんです。睡眠不足だったんです。体調が悪かったんです。スマホを落としたんです。他の仕事の対応中だったんです。おそらくそれは本当のことなのでしょう。やむを得ない事情があって、相手に迷惑をかけたり、トラブルが起こったりすることもあります。しかし、本当のことだとしても、言い訳から話し始めるのは NG です。自分の非を認めない姿として映ります。ぐちぐち言い訳をすると、責任転嫁や自己保身の印象が強くなります。ますます相手を怒らせてしまい、ピンチが深刻になっていくのです。叱られたときは、まず素直に謝りましょう。 申し訳ございませんから始めることが大切です。余計な弁解はしません。したくても喉のところでぐっとこらえます。自分に非があるなら素直に認めます。素直に謝れば相手が怒りが収まるのも早くなります。説明しなければいけないことがあるなら十分謝った後で伝えましょう。特別な事情や不可抗力があって情状酌量の余地もあるかもしれません。十分謝った上で事情を話せば相手も耳を傾けてくれるはずです。叱られたら余計な弁解はせず、まず素直に謝ることから始める。ピンチを楽しむ30の方法。その18。ピンチの時ほど配慮の心を忘れない。ピンチの時は自分となりがちです。切迫した状況なので自分のことや目の前のことで精一杯となり自分込みとなりがちです。視野が狭くなってなかなか相手や周りのことを考える余裕がありません。その結果自然と態度や言葉遣いが悪くなったり人に八つ当たりをしたりするのです。これはよくありません。態度や言葉遣いにトゲがあると相手からムッとされ助けてもらえなくなります。場合によっては味方仲間を増やすどころか逆に敵を増やすことになりかねません。仕方ない状況とはいえ十分注意したいところです。ピンチの時こそ配慮の心を意識しましょう。余裕のない状況で難しいかもしれませんが、そんな時は一拍置いてみるを実践してみてください。少し足を止めて軽く深呼吸をするだけでいいのです。一拍置くだけで相手や周りのことを考える余裕が生まれます。人に相談するときはいきなり声をかけるのではありません。この声をかけても大丈夫かなと相手の様子を見るようにしたい。忙しそうならタイミングをずらして声をかけるのがいいでしょう。急ぎで声をかけなければいけない状況ならお忙しいところすみませんの一言を添えましょう。丁寧なクッション言葉があれば心よく耳を傾けてくれるはずです。人の力を借りるなら礼儀正しい態度と丁寧な言葉遣いを心がけましょう。お願いするときはお願いしますの一言を言います。お世話になったときはありがとうございますの一言を忘れません。迷惑をかけてしまったらごめんなさいと頭を下げて謝ります。人と接するときは相手の気持ちに配慮して言葉を選ぶことが大切です。ピンチの時こそ配慮の心を忘れないようにしておきましょう。忘れやすいからこそ意識することが大切です。配慮の心があってこそ人の心を動かし心よく協力が得られるのです。配慮の心を大切にする。ピンチを楽しむ30の方法。その19。同じ立場の人を思い浮かべると安心感が生まれやる気も湧いてくる。ピンチで苦しんでいるのは世界で唯一自分だけということはありません。世の中は広大です。ピンチの内容は違っていても世界を見渡せば自分と同じようにピンチで苦しんでいる人は他にもいます。しかも一人だけではなく数えきれないほど大勢います。ピンチになった時自分と同じ立場の人がいることを思い浮かべてみてください。会ったことも話したこともない人ですが、お互いの間にはピンチという共通点があります。面識はなくても想像するだけならできるはずです。会社をクビになってピンチになったとします。自分だけではありません。世界には会社をクビになって窮地に立たされている人がちょうど今この瞬間他にもいます。さっと気持ちを切り替え転職活動に向けて励んでいるでしょう。大家から急に立ち退きを要求されピンチになったとします。自分だけということはありません。世界を見渡せば大家から急に立ち退きを要求されてピンチになっている人が他にも大勢います。忙しい合間を縫って物件探しを頑張っている人がいます。レギュラーメンバーから外されピンチになったとします。自分だけではありません。世界のどこかには自分と同じようにレギュラーメンバーから外されピンチになっている人がいます。このことをきっかけに自分の弱点を見つめ直し補強トレーニングに努めればピンチをチャンスに変えられるでしょう。ピンチで苦しんでいるのは自分だけではないと思えば少しは安心できるのではないでしょうか。同じ立場の仲間がいると思えば心強く感じられやる気も湧いてくるはずです。どんなピンチであろうと世界を見渡せば同じ仲間は必ずいるのです。他にも自分と同様ピンチで苦しんでいる仲間がいることを思い浮かべる。ピンチを楽しむ30の方法。その20。普通のトラブルをピンチと呼ばない。トラブルとピンチを区別することです。トラブルとは物事、故障、不調のことを言います。ピンチとは追い詰められて非常に苦しい状況のことを言います。それぞれ似て非なるものであり意味が異なります。トラブルイコールピンチの時もあります。例えば大きなトラブルの場合ややり直しの効かないトラブルの場合は同時に苦境に立たされている状況でもあります。そういう重大トラブルの場合であればピンチということもできます。しかし普通のトラブルなのにピンチと騒ぎ立てる人がいます。仕事で小さなミスをしただけでピンチという人、人と軽く口論しただけでピンチという人、肌に小さな吹き出物が一つ出ただけでピンチという人、どれも大げさです。こういう人はピンチが口癖になっています。何でもかんでもピンチと言わないことです。ピンチとは後がなくギリギリの状況という意味であり、些細なトラブルのことをピンチと呼ぶのはふさわしくありません。ピンチは強い言葉です。必要以上のストレスを感じてしまい焦りや不安を助長させる結果となります。ブルブル震えたり変な日や汗をかいたり無駄に涙を流したりするのです。周りにも誤解を与えます。ピンチと騒いでいるがよく見たら小さなことじゃないかと思われ信用を落とすことになります。何でも大げさに言っていると愛想を尽かされます。お騒がせな人として認定され言葉を信じてもらえなくなるのです。普通のトラブルをピンチと大げさに言っていないか振り返ってみてください。ピンチという言葉はピンチの時に使うものです。トラブルとピンチを区別する。ピンチを楽しむ30の方法。その21。どうでもいいではなく何とかすると考えよう。ピンチになった時どうでもいいという人がいます。どうにでもなれ、もうどうでもいいよ、この先どうなっても構わない、人から応援されてもどうでもいいと投げやりな言葉を吐くのです。確かに絶望的なピンチはあるものです。手の施しようがない状況でどうしていいか分からず未来に光が見えない時があります。うまくいかないことが続くと心が折れそうになります。だからといってどうでもいいとは言わないことです。どうでもいいは自暴自棄の言葉です。自暴自棄の言葉を吐いたところで仕方ありません。ますます自分が腐るだけです。考えることも努力することもしなくなり最悪の事態に向かって一直線です。ネガティブな言葉を吐くと負のオーラが出ます。誰も助けてくれなくなり手を差し伸べてくれる人もいなくなります。無計画で投げやりな行動が増えてしまいピンチがますます深刻になります。思うようにならないことが続いても自暴自棄に走ることだけは避けることです。大切なことは未来に希望を持つことです。どんなピンチであっても必ず解決策があり未来に続く道があります。苦しい状況だとしても自暴自棄になることなく希望を持って立ち向かうことが大切です。どうでもいいと言いそうになったら代わりに何とかすると言い換えてください。何とかするは希望を見出す言葉です。具体的に何をどうすればいいかわからなくてもいいのです。何とかすると思えばポジティブになれます。とりあえずやってみよう、難しくてもできる限りのことはしてみようとなります。目線が上向きになり光が見える。何とかすると思えば不思議と大丈夫な気がしてくるのです。根拠のない自信を持つことも大切です。何とかすると思いながら考えていると本当に明暗が浮かんだり進むべき道が見えてきたりします。何とかすると思っていると本当に何とかなるのです。どうでもいいをピンクにする。何とかするという。ピンチを楽しむ30の方法。その22。どれだけ大変なピンチでも法に触れることはしない。ピンチの時法に触れることはしないよう注意しましょう。至極当たり前のことであり言うまでもないことですが、ここはしっかり手を正しておきたいところです。ピンチの時は余裕がありません。ギリギリの切羽詰まった状況のため判断力が低下しがちです。藁を掴む思いがあると正常な判断が難しくなり、ふと悪い考えが浮かびやすい。少しくらいいいだろう、バレなければ大丈夫だろうとなることが多く魔が差しそうになるのです。しかし悪い考えが浮かんだとしても思うだけで終わらせておきましょう。うっかり法に触れることをしてしまっては大変です。ちょっとくらいいいよねも NG です。あの時は余裕がなかった。 ピンチで仕方なかったと弁解しても許してもらえません。犯罪は犯罪です。魔が差しただけと言ったところで罪を犯したことに変わりありません。ごめんなさいと済まされないこともあります。ますますトラブルが大きくなり、ピンチどころの騒ぎでは済まなくなります。どんな状況であっても法に触れることは厳禁です。どれだけ大変なピンチであろうと法に触れることだけはしないよう注意してください。しっかり理性を保ち、自分をコントロールすることが大切です。私に限ってそんなことはないと思うかもしれませんが、油断は禁物です。極限状況に陥ると誰でも普段の判断力を保つのは難しくなります。悪い考えが浮かんでも自分にダメだと言い聞かせること。魔が差してしまいそうならその場から離れたり、深呼吸で自分を取り戻したりしましょう。どれだけ大変なピンチでも法に触れることはしない。ピンチを楽しむ30の方法。その23。何もしないのがベストということもある。ピンチを乗り越えるとき何もしないのがベストというケースが稀にあります。乗り越えるという響きのためでしょうか。ピンチを乗り越えるイコール何かをしなければいけないと考える人が多いのではないでしょうか。確かにピンチの多くは何らかのアクションが必要とされることが一般的です。じっとしていたり天に向かって祈ったりするだけでは状況が変わりません。自分に非があるなら謝罪が必要であり、問題点があるなら改善が必要です。しかしアクションが必要なケースがある一方で変な例外もあります。ピンチの解決策を熟慮した結果何もしないのがベストというケースもあるのです。大怪我で入院することになったとき医師から絶対安静を指示されることがあります。絶対安静と言われたときは何もしないのが一番です。散歩や筋トレなど余計なことをすると怪我の回復が遅くなったり、かえって悪化させたりします。リハビリも医師の許可が出るまでは NG です。ベッドの上で読書や映画鑑賞を楽しむくらいがいいでしょう。入院中の時間を使って本をたくさん読めば、それはそれでピンチをチャンスに変えるとも言えます。巨大台風が直撃しているときは自宅でじっとしているのがベストです。農園を見に行ったり、食料の心配で買い物に出かけたりなど、うかつに外出するのは危険です。ちょっとだけという油断が命取りになります。どんな台風も時が経てばいずれ過ぎ去ります。外出は控えてひたすら部屋で静かに過ごしているだけで自然とピンチが収まり、再び平穏が訪れるのです。解決策を熟慮した結果何もしないが良いという結論が出たら、ひたすら何もしないのがベストです。何かをしなければいけないという固定観念にとらわれていると余計な行動を招きます。体がうずうずするかもしれませんが、きちんと衝動を抑えることが大事です。理性を持ってしっかり自分をコントロールすることが求められます。何もしないのがベストと判断したら、体がうずうずしても余計な行動は控える。ピンチを楽しむ30の方法。その24。かっこいい姿を見せたいという気持ちも素晴らしいモチベーション。ピンチを乗り越える時の動機は何でも構いません。かっこいい姿を見せたいでもいいのです。不純な動機に思う人もいるかもしれませんが、そんなことはありません。かっこいい姿を見せたいは純粋な動機です。心を熱くさせる素晴らしい目標です。ピンチの上手な楽しみ方の一つなのです。想像してみてください。大変なピンチにもかかわらず前向きに乗り越えようとする姿は誰が見てもかっこいいでしょう。逃げることも恐れることも隠れることもなく堂々と立ち向かう姿は勇敢です。そして乗り越えるだけでなくチャンスに変えられればもっと素晴らしい。ピンチをチャンスに変える姿ほどかっこいい姿はありません。マイナスからプラスという奇跡です。野球で言えば9回裏ツーアウト満塁からの逆転ホームランです。かっこいいを通り越して感動となるのです。大変なピンチであればあるほどかっこいい姿を見せられるチャンスです。ピンチが来たらかっこいい姿を見せるチャンスというポジティブ思考でいきましょう。やばいやばいと動作をするより必ず乗り越えてみせると余裕を見せて立ち向かう方がさらにかっこよく映ります。友人にかっこいい姿を見せたい。好きな人にかっこいい姿を見せたい。上司同僚部下にかっこいい姿を見せたい。かっこいい姿を見せたいという気持ちも素晴らしいモチベーションです。かっこいい姿を見せたいという動機でピンチに立ち向かう。ピンチを楽しむ30の方法。その25。トラブルが多いのはたくさんチャレンジができているからだ。あなたは日頃からどのくらいトラブルを経験しますか。どれだけミスや失敗をしているか。どれだけ叱られているか。どれだけクレームを受けているか。トラブルが多いのならガッツポーズで喜びましょう。そして自分を褒めてください。トラブルが多いのはたくさんチャレンジができている証拠だからです。トラブルの数とチャレンジの数は比例します。チャレンジが多くなるにつれてトラブルも多くなります。チャレンジとは未経験にトライすることです。初めてのことは正しい手順や方法がわからないのでミスや失敗があって当然です。何もなくてコツもつかめていません。何をどうしていいのか全くわからないことが多いもの。トラブルになるのが普通です。トラブルというと悪い響きに聞こえますが、そんなことはありません。トラブルがあってもきちんと解決して乗り越えていけばいいだけです。トラブルは成長の糧になるのですから、たくさんのトラブルを乗り越えるにつれてたくさんの成長も手に入れます。大きなトラブルを乗り越えれば大きな成長が手に入り、人生の飛躍につながります。たとえトラブルが解決できなかったとしても人生経験、笑い話のネタは確実に増えるのです。最近トラブルが多いという人は日頃からきちんと新しいことにチャレンジしています。その調子でどしどしチャレンジを続けていきましょう。ブレーキを踏まずそのままアクセルを踏み続けてください。トラブルが多いことは良いことなのです。トラブルがたくさん残っていることを喜ぶ。ピンチを楽しむ30の方法。その26。スムーズに仕事をする上司だからといって今までトラブルがゼロだったわけではない。あなたの職場にスムーズに仕事をする上司はいませんか。大きなトラブルを起こすこともなく手際よく仕事をする上司がいて憧れたり尊敬したりすることがあるでしょう。その上司にどうしてトラブルが少ないのですかと聞いてみてください。昔は叱られてばかりだった、今までトラブルを山ほど経験してきたという答えが返ってくるはずです。スムーズに仕事をする上司だからといってトラブルを経験していないように思えるなら誤解です。今までトラブルがゼロだったわけではありません。その上司は過去にたくさんのトラブルを経験しています。しかも数え切れないほど大量のトラブルを経験しています。今トラブルが少ないのは過去にたくさんトラブルを経験したおかげです。トラブルを経験すると学びや教訓が得られます。スムーズに仕事をするための準備ができたり、トラブル防止策を立てられるようになったりします。おかげでだんだん仕事の進め方が上手になり、結果として今トラブルが少なくなっているのです。表向きのトラブルの数で判断しないことです。トラブルがない上司だからといって今までトラブルがゼロだったわけではありません。むしろ今トラブルが少ない上司ほど過去にトラブルを山ほど経験しているのです。将来トラブルを減らしたいなら今のうちにトラブルをたくさん経験しておきましょう。小さなトラブルでいいのです。小さなトラブルであればいくらでも取り返しがつきます。今たくさんトラブルを経験しておけばそれだけ将来のトラブルを減らすことにつながります。ヒヤリハットにも目を向けてください。ヒヤリハットとはもう少しで事故を起こしそうになった事例のことを言います。トラブルにならなくてもトラブルの一歩手間という状況があるでしょう。たまたま運よく回避できただけであって次も避けられるとは限りません。ヒヤリハットが起こった時良かったで終わらせるのではなく、同じ状況が起こらないよう手順やルールを改善しましょう。今のうちにたくさんトラブルを経験して将来のトラブル防止策に役立てる。ピンチを楽しむ30の方法。その27。相談しても相談しまくるな。トラブルになった時相談しまくるのは要注意です。相談をすること自体はいいのです。自分一人の頭では限界があります。人から意見を伺うことで気づきが得られたり、視野が広がったり、思わぬ選択肢が見つかったりします。主力のアドバイスをいただき、パッと道が開けることもあるものです。しかし相談することはあっても誰でも良いと言わんばかりに足腰性をかけるのは良くありません。相談を受けた人がそれを見たらどう思うでしょう。あなたのアドバイスは役立たなかったので別の人にアドバイスしてもらいますという様子に見え良い印象を受けません。相談を受けた人は貴重な時間を割きました。真剣に考えてアドバイスをしました。あちこち相談していると自分の意見はピンとこなかったのかなと感じ、少々不満を覚えます。 そのことで信頼を落としてしまい、協力してあげたい気持ちも薄れてしまうのです。また、いろいろな人に相談すると、いろいろな意見、アドバイスが返ってきます。人によって価値観、考え方は千差万別です。A より B の方がいいという人もいれば、B より A の方がいいという人もいます。A も B もダメという人もいるでしょう。アドバイスに振り回されるという状態になります。結局どうしたらいいの？となり、途方に暮れてしまいます。相談しまくると、かえってトラブル解決が難しくなるのです。大切なことは相談しても相談しまくるな、です。相談するなら、きちんと人を選ぶことが大切です。未経験より経験者、初心者より上級者、素人より専門家です。相談するのはほんの数人でいいのです。本当に信頼できるなら、たった一人でも十分です。相談しまくるのではなく、きちんと信頼と実績のある人に相談しましょう。ただし、いただいたアドバイスだからといって、すべて鵜呑みにするのは NG です。この人の言うことは絶対正しいと信じ込むのではなく、あくまで参考とすることが大切であり、その取捨選択は必要です。あらゆるアドバイスは参考としつつ、最終的に決断するのは自分なのです。相談するなら、あちこち性をかけるのではなく、人を選ぶ。ピンチを楽しむ30の方法。その28。できないときは、できないことをはっきり伝えるのが良い。できないときは、きちんとできないことを伝えた方がいいのです。断るとき、難しい、厳しいという言い方がよく聞かれます。もちろん、日常で使う分にはいいのです。柔らかく断る意味で、難しい、厳しいという言い方は、ビジネスでも、プライベートでもよく使われる一般的な言葉遣いです。相手はできないことを理解して、次に話が進みます。しかし、本当に無理、不可能という状況があり、そのことをはっきり伝えなければいけない場面もあります。本当にできないのなら、誤解がないよう正確に伝えなければいけません。そういったときまで、難しい、厳しいという言い方をすると、誤解を生む恐れがあります。難しい、厳しいということは、頑張ればできるかもしれないということです。わずかながら、可能性が感じられます。言葉を濁したり、曖昧な答え方だったりすると、相手は可能性がある、できるかもしれないと解釈します。こちらの意図がうまく伝わらず、誤って解釈された結果、話がこじれるケースがあるのです。もちろん、相手を不快にさせない言葉遣いは大切ですが、一方で誤解がないよう伝えなければいけない時もあります。どうしても、できない時は、やはりそのことをはっきり伝えた方がいいのです。できませんは、できられますと言い換える。できないという言い方には表現にとげがあって、抵抗を感じることもあるでしょう。そういう時におすすめなのは、できられますという表現です。できません、お丁寧に表した表現です。したい気持ちがあるけれど、できないというニュアンスを表現できます。申し訳ございませんが、〇〇することはできられますという言い方なら、相手を不快にさせる心配はありません。柔らかく丁寧な表現でありながらも、はっきり断ることが可能です。相手は正確に意味を理解した上で話が進むのです。できないときは言葉を濁さず、できないことをはっきり伝える。できないという言い方に抵抗がある場合は、できられますという表現を使う。緊張を楽しむ30の方法。その29。知っていることばかりだった。より大切なことを再確認できました。ほんの感想に知っていることばかりだったと書く人がいます。目新しいことはなかった。当たり前のことしか書いてなかったという記載も見かけます。ネットのブックレビューでよく目にする感想です。率直な感想かもしれませんが、注意したいポイントです。知っていることばかりだったは少々批判的です。値打ちがないと言っているかのように聞こえ、あまりポジティブな印象がありません。どんな著者も身を削りながら執筆しています。著者は忙しい合間を縫って一生懸命本を書きました。一冊を仕上げるのに膨大な時間と労力がかかります。執筆から出版まで多くのプロセスがあり、1年以上かかることも少なくありません。本当は知識と知恵の結晶であると同時に血と汗の結晶でもあるのです。目新しいことはなかったというレビューを見れば、著者は心を痛めるに違いありません。知っていることばかりだったと書きそうになったら表現を工夫しましょう。大切なことを再確認できましたという表現にすればいいのです。前に一度どこかで見たことがあるという内容もあるかもしれません。すでに知っている内容であれば、それはそれで再確認になります。大切なことを再確認できたという表現には肯定的な意味が伴い、ポジティブ感もあります。よく見かけるということは、そのくらい大切なことなんだなとわかります。私たちは基本的なこと、当たり前のことほど忘れがちです。本の内容が知っていることばかりだったとしても、読むことでリマインドできます。再確認ができたと思えば、読んでよかった、読んだ意味があったという満足につながります。大切なことを再確認できましたというレビューを見れば、著者は頑張った甲斐があったと嬉しく思うでしょう。知っていることばかりだった、より大切なことを再確認できましたの方がポジティブです。著者の感謝の言葉になります。自分にとってもプラスになります。言わんとしていることは同じでも表現の違いでこれほどの差が生まれるのです。知っていることばかりだったは、大切なことを再確認できましたという表現に変える。ピンチを楽しむ30の方法。その30。ピンチを乗り越えた後はこれなんじゃ。ピンチを乗り越えた後は何をしますか。問題を解決した後はほっと一息つきたいところですが、もう一つ大切なことがあります。これなんじゃです。ピンチの時、助けてもらったりお世話になったりした人がいるでしょう。助けてもらったままお世話になったままでは寂しいもの。ピンチを乗り越えた後は大きな安心感からお礼を忘れがちです。一言でいいのです。お世話になった人に改めてお礼を伝えましょう。お世話になりました。おかげさまで無事解決できました。本当にありがとうございました。乗り越えられたのは〇〇さんのおかげです。感謝の気持ちでいっぱいです。何人かいるならそれぞれにお礼を伝えたい。一言だけでも構いません。お礼を言われて嫌な人はいません。力になれてよかったと喜んでもらえます。遠くにいて直接会えない人なら電話やメールでお礼を伝えましょう。電話1本、メール1通は大した手間ではないはずです。お礼は助けてもらった時に一度伝えたという人もいるかもしれません。それなら2回目のお礼です。2回お礼を言えば感謝の気持ちをより強調できます。その人がいなければピンチを乗り切れなかったかもしれません。考えようによっては恩人とも言えるのではないでしょうか。お礼を伝えることは今後の人間関係にもプラスに働きます。いつか再びピンチに見舞われることがあればまた手を貸してもらえるかもしれません。きちんとお礼が言える人は愛されるのです。ピンチを乗り越えた後はお世話になった人にお礼を伝える。ピンチを楽しむ30の方法。まとめ。その1。難しいピンチであっても必ず解決策があると信じて取り組む。その2。ピンチにパンチをお見舞いするというユーモアを飛ばしてピンチに立ち向かう積極性を高める。その3。解決策が見つけるまでが正念だと考える。その4。表面だけで物事を判断しない。その5。人の力を借りることも仕事の一つと考える。その6。ニコニコしながらピンチに立ち向かう。その7。ピンチのある人生を歓迎する。その8。修正も改善も楽しむ。その9。ピンチの時に聞く音楽を決めておく。その10。人のアドバイスは有益無益に関わらずなるほどの一言を返す。その11。形だけの謝罪ではなく心からの謝罪をする。その12。ピンチの時の借金には十二分に注意する。その13。トラブルが起こったらトラブルおめでとうと声をかける。その14。ピンチを乗り越えた時の快感を味わうために頑張る。その15。どれだけ忙しくてもこまめな休息を心がける。その16。人に相談するときはお知恵を拝借させてくださいというフレーズで声をかける。その17。叱られたら余計な弁解はせずまず素直に謝ることから始める。その18。配慮の心を大切にする。その19。他にも自分と同様ピンチで苦しんでいる仲間がいることを思い浮かべる。その20。トラブルとピンチを区別する。その21。 どうでもいいと禁句にする。なんとかするという。その22。どれだけ大変なピンチでも法に触れることはしない。その23。何もしないようなベストと判断したら体がうずうずしても余計な行動は控える。その24。かっこいい姿を見せたいという動機でピンチに立ち向かう。その25。トラブルがたくさん起こっていることを喜ぶ。その26。今のうちにたくさんトラブルを経験して将来のトラブル防止策に役立てる。その27。相談するならあちこち性をかけるのではなく人を選ぶ。その28。できないときは言葉を濁さずできないことをはっきり伝える。できないという言い方に抵抗がある場合はできかねますという表現を使う。その29。知っていることばかりだったは大切なことを再確認できましたという表現に変える。その30。ピンチを乗り越えた後はお世話になった人にお礼を伝える。